サバガワ物語。サ
バガワ物語。
皆さんこんばんは。6月24日、6月最後の水曜日になりました。サバガ物語をお届けしてまいります。この番組お相手します。パーソナリティは豊富防災ネットの推進会議タッキーこと滝本浩一がお届けしてまいります。ということで、今日も7時過ぎてますが、この間夏至を迎えましたから、昼間が長いという一番長いという時期を過ぎまして、スタジオもですね、見てますと今ちょうどスタジオの外夕日が照ってまして、梅雨入りしてるんですが、確かに雲はなんとなくこうあって、あまりそのカラッと晴れてるという感じ、なんかどんよりという雰囲気な感じはするんですけども、ただ夕日が差してまして、非常に天気が今日も持ったということで、梅雨はどこへ行ってしまったのかという話が多分話題になってるかもしれません。で、降ってもらっても困るんですけども、たくさん降ってもらっても困るんですけども、今年少ないですよね。ちょっと降るときは非常に激しく降るんですが、今年になってまだこの梅雨シーズン入りましてですね、雨がまだ少ないということで、でしかも今週といいますか、先週の今週の初めもそうなんですが、梅雨前線っていうね、梅雨をもたらすよく聞きますよね、梅雨前線つって、であれが突然先週あたり末突然消えてしまいましてですね、あれどこ行ったのかなって、梅雨どこ行ったのかなって言ったら、突然九州北部に、ワープアウトするかのごとく出現してきまして、あれっておかしいなと、普通だったら南にこう居座ってる前線が上にこう上がったり下がったりしながら徐々に弱まっていって、待望の7月梅雨明け、海水浴バーベキュー、いろいろと楽しい夏休み計画っていうのが来るわけなんですが、いきなり消えて、また九州北部にリセットされたかのごとくですね、梅雨前線が現れるって、またそれが今度今降りてきて、再び鹿児島に居座るという非常に不思議な現象が実は起きてまして、今年の梅雨もちょっとおかしいかなという感じがしました。鹿児島県 の, 知り合いの方にもお聞きしたら、いや今年鹿児島雨降らないんで、このまま降らないんでしょうかねみたいなことを言われてましたが、昨日あたりからしっかりかなりの大雨が降ってまして、でそのうち多分この梅雨前線上がってくると思います。上がってこないと通訳しませんので、そのうちこの山口県から九州北部にかけてやはり強い雨が降るかもしれませんし、梅雨前線からちょっと遠くてもですね、山口県内、昨日その前もですねちょっと強い雨が、ところどころで降るということがありますので、雨の降り方にぜひご気をつけいただければと思います。で今日はですね、梅雨明けしておりませんが、梅雨明けすれば皆さん待望の夏休みが近づきます。川へ行ったり水遊びをするかと思います。最近水難事故増えておりますので、今日はですねこの水難事故防止という観点から、ちょっとやはり固いお話になってしまいますが、災害ということではなくて、皆さんの命を守るということで水難事故防止についてお届けしてまいります。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分を回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今日はですね、まだ梅雨明けしておりませんが、梅雨明けしますと待望の夏休みがやってまいりますし、何かと水辺に行くことが増えてくるだろうということを考えまして、梅雨明け解禁の時にやるんではなくてですね、これ梅雨で雨降ってる時も気をつけていただきたいんですけども、むしろ川で遊んでる時、遊ぼうとする時に気をつけていただきたい、水難事故ということが近年いくつか起こっております。でそこでですね、今日は、水難事故にどう備えたらいいかというか、どう防止すればいいかということについて、お話をお伺いしたいと思います。今夜はですねお二人、臨時でお一人入っておりますが、お二人入っていただきました。お久しぶりなんですが、国土交通省山口河川国道事務所から河川管理課課長、栗重誠二さん、
こんばんは。
クリリンです。
はい、こんばんは。
子供たち、クリリンですよ。
ご無沙汰です。
ご無沙汰ですね。あの、何かありましたらメールくださいね、子供たち。まあ、水難事故といえばこのクリリン、あの、栗重さんの担当ということで、やっております。それと、あの、今日は、あの、今津課長にも入っていただきまして。
はい。
はい。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。雨降りませんね。
そうですね。おととい？
ちょろっと。
若干降りましたけどね。
ダム大丈夫ですか？
まだ、サバ川ダム溜まってないんですよね。
ですね。ちょっとまた、今年の後半から本当にまた渇水の話を。
そうなんです。ちょっと心配してるんですよね。
心配ですよね。はい。はい、程よく降っていただければと思うんですが、で、まあ、今日お話してますように、その、もう雨の時期が終わりますと、いよいよ待望の暑い暑い夏休みがやってきます。そうすると子供たちも含めて水辺行きたくなると。特にこの防府市は、サバ川が流れておりますから、サバ川、しかも今サバ川にアクセスしやすいようにいろんな工夫で、作られております。例えば、小野の水辺の学校もそうですし、ジャブジャブ池もそうです。非常に市民が、川とこう、まあ、交流しやすいように工夫して川を今作っていただいてるんですが、まあ、ただ、あの、楽しいだけではなくて、やはり相手は自然であり水ですから、当然そこに事故というのも当然付きまとうということがあります。で、これはまあ、あの、人の、まあ、その、動く方でちょっとやっぱ気をつければ防げる事故は大半ということが分かってますので、今日はその辺のお話を伺いたいんですが、川の事故結構ありますよね。
そうですね。
やっぱ記憶にあるところで、あの、兵庫県のあの水難事故ありましたね。
ええ、
あれもあの、まあ、結構急激に川が増水したというところありますよね。
はい。
で、ちょっと振り返ってみますとですね、例えばもうつい先頃なんですが、三重県の亀山市で、これ23日、鈴鹿川で、中2の方が、水死したということなんですが、これはあの、まあ、あの、本当はあの、入っちゃいけない立ち入り禁止のところを越えて入っていって、しかもあの、堤防の上から高さ 2.5 メートル下の川へ飛び込んでいたところと、で、しかも雨が、この日は降っておりましたから、川が若干増水気味というところで、まあ、事故に遭ったということがありました。それと、やはりそれから1ヶ月遡りまして、5月26日に、これ山梨県の鶴市の、これ、鶴市の桂川ですけども、これもやはりあの、高校1年生の方が流されて、亡くなったと。いうことで、まあ、あの、学校が終わってですね、あの、川に遊びに上級生と3人で出かけたんだけども、そこで流されたということで、あの、割と高校生とか中学生って結構大きい子供っていうか、小学生じゃなくて、がちょっとなんか事故に遭ってるような感じしますよね。
そうですね、なんか、うん。
やっぱりちょっとあの、川の遊びのルールを守ってないと、まあ、こういうことになるのかなと思うんですが、まずその、水難防止ということで、一応パンフレットとかが作られてますよね。
はい。昨年もご紹介させてもらったんですけども、はい、今、ホームページの方にですね、
はい、
ストップ水河川水難事故、
はい、
急な増水に備えてという、
はい、
タイトルで、昨年、一昨年もそうですけども、はい、サバ川沿いのコンビニエンスストアとかですね、はい、ガソリンスタンドとか、はい、まあ、いろいろご協力いただいて、はい、置かさせてもらって。
なるほど。あの、国交省の山口河川国道のホームページ
ですね。
はい、ですね。それと、あの、まあ、流域のコンビニエンスストアに、
はい、
あの、置いてあると。
はい、
で、表紙が、あの、まあ、ちょっと赤っぽい、
ね。そうですね。
ですね。で、そこにストップ河川水難事故と、大きく赤字で、はい、書いてますんで、すごくわかりやすく目立ちますから、もしあのね、あの、これからコンビニ行くよという方はちょっと確認をしていただいてあれば、ぜひ見ていただければと思うんですが、
ちょっと今年度はまだ置いてないので、
うん、置いてない、これから置くですね、
はい、これから、はい、
じゃあ、あの、そのうち、あの、コンビニに出てきますから、確認していただければと思うんですが、どんなことがまず書いてあるんですかね。
そうですね、まずは、川のことをよく知ろうと、
うん、
川に行く前に、何をすればいいのか、
はい、
着いたら何をすればいいのかで、こういう場所は、まあ、急な増水に注意しましょうとか、
うん、
で、もし、雨が降り出したらどこに逃げればいいのか、その辺を、まあ、書いてある内容になってますけどね、うん、はい、
これやっぱり、あの、サバ川のことを、まあ、まあ、普段は見てるし知ったつもりではいるんだけど、あの、見てるだけと川を利用するときってやっぱちょっと違うかなと思うんですけどね。
そうですね。やっぱ川に入るとそこしか見えないんで、
うんうん、
上流とか雲が 暗くなっても、うん、まし分かんないのかなという部分はあると思いますけど、
ね、で特にあれですよね、サバ川というのは例えば上流で雨が、まあ、例えば激しい雨が降ると、はい、下流へすぐ来ちゃう。
そうですね、
だ割と兵庫、まあ、兵庫ほどではないにしても、あの兵庫 の, あの起こった水難、あれも大雨が降って急激に川が増水してるんですけど、サバ川も割とその上流で降って、まあ、下流のこの辺は全然天気いいんだけど、はい、上流で実は降ってたら意外にどんどん水が来ることがあると、
はい、まあ、その川幅が広いので、はい、そんな 急上昇するようなのは、はい、ほとんどないとは思うんですが、はい、膝下のが膝上になったりですね、はい、そういうのは、まあ、なきにしますかなというふうには思います、ね、うん、
なるほど。そしたらまず、順番にですね、まあ、これから、はい、川行きたいなというのを想定してちょっとお話を伺うんですが、はい、まず川に行く前に、はい、行きたいなと今思いました、
はい、
行く前に何を考えたり何をしたらいいんでしょう。
そうですね、まずは、天気をチェックする。
天気、
はい、はい、今日天気予報がどうなのか、
はい、
っていうのをまずチェックをして、うん、まあ、こういったパンフレットとかですね、はい、そういうのがあれば、まあ、手に持って出かけると、
うん、
で、出かける際もできれば、まあ、ライフジャケットを持って、うん、川に入るんだったらですね、
うん、
ライフジャケットを持って、まあ、そういう目に遭った場合の、まあ、備えをですね、うん、準備をしてから出かけてもらえればなと思います、うんうん。
やっぱキーワードは自分で自分の命を守らないと、まあ、自助をしないといけないから、ライフジャケットはやっぱり必須ですねという。
そうですね、
これ意外に川遊びだからポンと行っちゃえってポンと入っちゃえっていう感覚になっちゃうんですが、これはまずいわけですよね。
そうですね、あんまりよろしくないです
ね。やっぱり持って行っていただきたいと、はい、だからまあ特に川でお子さんとこう遊ぶ際はですね、ぜひライフジャケットを持って、でこれあと、今日もちょっとこの後、いつもこの番組常連の、子供水辺サポートセンターの宮尾さんに出ていただくんですが、宮尾さんも言ってるように、ライフジャケットはその水に入るお子さんだけじゃなくて、親御さんもちゃんとつけといてくださいということを言われますよね。
はい、そうですね。やっぱ助ける方が逆に。
ですよね。というのは、これは実際、海、これは川ではなくて海なんですが、これも先だってなんですけども、福岡県の宗像市のこれ海岸なんですが、実は高校生とその父親が溺れたということで、父親は亡くなっております。でまた高校の1年生が行方不明ということで、その時報道されましたけども、結局これお父さんが溺れたんで、高校生が助けに行こうとして、溺れてしまったという。小さいお子さんだと逆にお母さんお父さんが、助けに行くんだけど、意外に子供は助かって親が亡くなるという、ちょっとこれも悲劇だと思うんですが、だからいや泳げるから大丈夫だとか言うじゃなくて、やっぱりきちんと行く人は皆さん着用してほしいなという。
そうですね、
意外と服着てると、
うん、
裸、まあ、水着で泳ぐ時と比べてだいぶ泳ぎにくいですからね。
ですね、だからどうしても水着姿で泳ぐ、だから俺はクロールで25メートル何秒で泳げるんだとか言ってても、服が着ててしかもそれが水に染みるから、そうですね、その重くなるというところで、だから最近あれですよね、着衣衣っていうんですか、
はいはいはい、
服を着たままで体験をして、泳ぐ方法、あるいはそのどれだけきついかというのを体験するということも、なんかやってる場合もありますよね。
う
ん
う
ん、ね、だけどいずれにせよ普段の感覚ではないよということをやっぱ知っておいていただきたい、
ね。ちょっと違うと思いますね。
だからそういう意味では、はい、やはりライフジャケットを着ていただくのが一番安全ですし、はい、持っていただきたいというところありますよね。じゃあ川に行く前にそういうことで準備をしました。
はい、
天気も良さそうですということで、はい、川に行きまして着きました。
着きました。
着いたらどうしましょう。
着いたら、周りにどんな注意看板があるか、
はは
そういうのを、まあ、チェックするですね。
うん、
でもし、まあ、地元の方がいらっしゃれば、まあ、その方にどんな特徴というかですね、
うん、
まあ、雨が降った時はどういう流れになるのか、
うん、
まあ、その辺をお聞きになっていると、またちょっと雲行きが怪しくなったら、また、ね、感覚が変わってくるかなとは思いますけども、
うん、あるいはその川によっては立ち入っちゃいけないよという看板が出ている場合もありますよね。
そうですね、はい、
サバガの場合はあるんですか。
関の付近
石がありますね。水がこう溜まって流れてるとかですね。
泳ぐには海みたいでちょうどいいんですけども、うん、まあ、あの周りはダメですよというふうにはなっていると思います。
石はあれ巻き込まれると危険ですよね。
そうですね、はい。
なんかゆったり水が溜まってるからこれを飛び込むにもチャパチャパするにはちょうどいいわと言ってると、それは逆に危険で、
そうですね、
危ないということに、はい、だからあの総合この近くだと総合石とかいろいろありますけども、
はい、
あのやめていただきたいと。
そうですね、はい、
だからそこはあのちゃんとあの避けて泳いでくださいということですね、はい、それとあと地元の方がおられればどんなとこですかねっていうのをちょっと聞いていただくといいかなと思いますね。
あとあの看板にですね、はい、あのちっちゃいシールを貼ってまして、
はい、
携帯電話で簡単にあの川の情報が見れるようになってますので、
なるほど、あの QR コードみたいなのがあるわけです。ですです、はい、これどういうところに貼って、看板
かなんかに、看板のですね、はい、下の方、まあ、場所はちょっといろいろですけど、はい、だいたい下の方にですね、はい、青いシールが貼ってあるので、
はい、
まあ、それで携帯電話で、
なるほど、
見ていただければ。
ということはあの川にアプローチして入る前にちょっとそこをプチッとやっていただいて、
そうですね、
見ていただくといいかな、はい、ということですよね、なるほど。であとはそのまあ泳い、まあ、川に行って、まあ、泳いで楽しく遊んでますということですけども、
はい、
当然注意しなくちゃいけない時ってのはあるんだと思うんですが、
はい、そうですね、あの平常時、まあ、雨が降ってない状態だったらですね、うん、川の真ん中辺まで行くことは可能なんですけども、
うん、
いざ、雨が降って、水が急に増えた時にですね、うん、その中州、まあ、中州っていうんですけども、
はい、
中州に取り残されるというのが結構ありますんで、
はい、ありますね、
あんまりそのですかね、雲行きが怪しくなったら、うん、もう川岸になるべく早く避難するとかですね、
うん、なるほど、はい、深入りはせずに、
はい、
早期のな撤退を勇気ある撤退をというかまあ、あのやっぱり様子を見ていただくのはやっぱり安全なところにいて様子を見ていただかないと、いやいいんだよ中洲で見とけば大丈夫だよっていうんじゃなくて、あれって徐々に中洲なくなっていきますから、
そうですね、
あのでヘリコプターで、ね、救助されるなんていうのはニュース映像でありますけども、それはやめていただきたいということで、安全側安全側 で、
そうです、ね、
やっぱり川っていうのは川が一つ変わると危険な要素がありますから、はい、ということですよね、はい、まあ、特に増水の時に気をつけて、もう増水もう雨が降ってるようだとか、あるいはその雲行きが怪しい時はちょっと早めに上がっていただくと、
はい、
であれですよね、意外に川っていうのはあの、まあ、あの特に総合的にこっちのジャブジャブ駅なんか水温が低いから、あんまり入っててもらうと体温奪われちゃうから、やっぱ定期的にやっぱ上がってもらわないとちょっとあの良くないところもありますよね。
そうですね、はい、
はい、あの辺があのまたその水難事故っていうか、あの途中でちょっと、足がつったりとか体力奪われたりとかでまた流されたりすることがありますから、無理をせずにですね、
そうですね、
いうことですよね、はい、わかりました。それではここでまた一曲挟んで、この後ですね、曲明けに先ほどお話ししましたように、今日はですね水難事故、これの対応、いろんなあのレクチャーの達人と言われております、子ども水辺サポートセンターセンター長の宮尾さん、宮に電話がつながることになっておりますので、曲明けにお話を伺いたいと思います。